今日は列王記の上の18章の41から19章の4節というですね、ちょっと途中で区切ってあります。ここのところはエリアという預言者が非常に強い力を与えられたとともにですね、非常な弱さも同時にですね持っていたということを対照的にですね表しているところですね、今日の区間は。そして、最初のところですね、エリアがこの王アハブに行ったと。でここで少し意外なことはですね、アハブというのはこの妻のイゼベルとともにですね、正しい預言者を迫害してきた人なんですね。それでこの悪しき預言者をここにたくさんですね、エリアは神の力を受けて滅ぼしてしまったということが前のところに書いてあったわけです。主からの火が下ってきてですね、そうして、神の言葉に反することを言って人々を惑わして滅びへと引っ張っていくような人、みんなここで滅ぼされたんだと。ところがそういう連中と同じ一心同体であったはずのアハブに対してはですね、直接滅ぼすんだっていうようなことはなかったということですね。ここにちょっと不思議なところがあります。そして、それどころか登っていって飲食をしなさいと、雨の音が聞こえるんだ、ずっとですね雨が降ってなかった、そして食べ物もない、非常に困った状態で雨が降ってくるんだっていうんだけれども、その時にですね、こういう非常に恵みの時になるっていう時にアハブに対してはこの罰、処罰っていうことをここで書いてないんですね。でそして、エリアは行ったということなんですけども、でこの点は、ここで次の19章のところで2節でですね、1節でアハブはエリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で殺したということをみんな妻のイゼベルに聞かしたと。そしたらイゼベルは非常にこう怒ってですね、そうして明日の今まで、要するに1日のうちで必ずですねこのようにお前を殺してやるんだと、そのぐらい激しくこの妻のイゼベルが怒ったわけです。これはアハブはですね、エリアに対してそんなに激しく怒って今度殺してやろうとかいうようなことは全く書かれていないんですね。こういうところでも、このアハブという人は悪い道に引っ張り込まれておったけれども、このエリアに対して特別な力を感じてですね、そうしてそちらの方にも引っ張られようと、神の力を目の当たりにしてそちらの方に引っ張られようとするのをエリアを見て、あえてこのようにですね神様の裁つ力が下るのをそういうことを言わなかったというふうに考えられるわけです。こういった非常に悪いことをする人でもですね、神様はしばしばその心の状態を見て待たれるということある。これは前に創世記のところでもですね、アベルとカインの話でカインが兄弟をですね突然襲って殺したのに、すぐに神様は非常に悪いことをすると言って、現代でもですねそんな親族を殺した特別に重い裁きがあるのに、あえてそのようにしたですね。そして、もちろん罰を与えたわけです。地上どこ行ってもさすらい続けると、さまよい続けるものになるっていうことを言われたですね。神様の言葉に背いたらそのように必ずなるというわけです。カインの運命というものは生きている限りさまよう人生だというんですね。これは当然のことで、本当の導き手がないわけで、最終目標もないわけですね。この全世界宇宙全ての人間、あるいは悪の力を支配している神様がいないんであれば、死んでもそれで終わりになる、あるいは幽霊のようになって出てくるぐらいが関の山だと。 そういうことで、完全に真実で愛の神様がいない、で死ぬから死から蘇らせる力も持っていないんであれば、目的がない、死んだらどこ行くのかわからない、死んだらどこ行くか、生きる目標っても持てない、持っていても悪の力が勝つんであればですね、良い目的を持っていっても将来は必ず壊れて滅びていくんだっていうことになるわけです。完全に力を持った神様がおるからですね、どんなに悪の力強そうでも負けたように見えても復活をするんだ。そういう意味でですね、神の力を信じない者はさまよい続ける、生涯ですね。そして日本においては特に、これまあ他の国でもで、昔の伝説、昔の古代の宗教が残っているところでありますが、日本によっては死んでもさまようわけです。ですね、生きておるときには生きる目標、行き着き究極の目的さえないからさまようんだけれども、死んでもさまようから、それをさまよわないように少しでもとどめてさまよって生きた人にたたってくると、幽霊のように。だから、お祭りごとをするという形になっているわけです、日本の場合はですね。死んだ人にさまざまな食物をあげたり、法事とかいうふうにしていろんなことをするのは、死んだ霊がさまよって人間にたたってこないようにするためなわけですね。そういう意味も知らずにほとんどの人はしているということが多いですけれども、そういうふうにですね、カインはさまよい続けると。そして自分に会った人は自分を見たら殺すだろうと言ったけれど、神様はあえて印をつけると、印をつけて誰もカインを殺さないようにするっていうふうに創世記にも書いてあります。そんなふうにとっても悪いことをした人でもあえてですね、見守り続けて立ち返るのを待たれるというところがあります。ここでもですね、とっても悪いアハブがこの世にすぐに厳しい裁きを与えられなかったということも、このエリアが神の力を目の当たりに見せて、そうして少しでもこのアハブという王が神様の方に近づくようにということであったようですね。それで、それをそれとしてですね、ここで、エリアは非常にこう霊的に鋭い人であったから、まだ雨が降ってないのに激しい雨の音がするというふうに聞こえてきたみたいです。こういうようなことは特別に霊的な恵み、賜物を与えられている人にはあることなんですね。これはイエス様の場合は、もうみんなの人が死んで亡くなったと思われていたモーセとエリアとですね、語り合っていたということがありますね。高い山に登って、実はあそこでそういうふうに旧約聖書の人でもですね、死んだら終わりではなくって生きているんだと、神と結びついている、生きているっていうこと、ああいう形で表されている。少し前にも書いたように、イエス様がですね、神というのはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という言い方してますよね。神は死んだものの神ではなくて生きているものの神だって、その表現の中にですね、アブラハムとかイサクとかヤコブという、当時はもう死んで黄泉という暗い世界に行ってしまったという思われてた人が実は生きているんだと、そういう意味で言われたんですね。イエス様の深い霊感においてはですね、神と結びついたのは旧約聖書の人たちも生きている、生きているものの神だという、そういう復活があるんだということ、そういう形で言ったことがあります。でそういうふうに霊的に非常に深い啓示を与えられた人はこんなふうにですね、普通の人がとてもわからない、いないと思うものも敏感に感じたというわけですね。ここの場合でもまだ起こっていないこともわかる。それは預言者たちもそうだったわけです。イエス様という完全な救い主が現れていること、イエスが生まれる700年も前からはっきりと見ていたというんですね。そういうことから考えたら、そういう雨がまだだけど激 激しい雨の音が降るしておるということは、雨が降るということははっきり聞こえる、分かるという人も当然おったということがあります。それに聖書というのはですね、非常にこの深い霊が与えられた、高く引き上げられた人が特別に聞いたこと、見たことを書いたものなので、それで断然ですね、圧倒的に他のあらゆる学者や哲学者、その他のいろんなキリスト教指導者のはるかに高いところのことが書いてあるわけですね。そんなふうに見ますと、それ以後のこの聖書の世界以後のどんな、いわゆる偉大と言われる思想家、キリスト教思想家よりもはるかに深いものを持っているわけです。その点を私自身も聖書をこういうふうに長い間学ぶにつれて一層思うようになったですね。偉大な思想家とか言っても聖書にくれた物の数ではないと、比較にもならないということですね、いうことをはっきり知らされます。でも聖書の表現とか日本語に訳した時にその力がかなり失われたりするとか、そういうさまざまなこともあって、その深いものが分かりにくいものだから、ついやはり人間が書いたものこの方をずっとこう大だというふうに思い込むことがあるんですが、そうでは、本当は決してそうではないわけです。あらゆる世界の思想家、偉大な指導者、みんなこの聖書によって導かれた人に過ぎないですね。そういうことを私たちは思っていく必要があると思います。でこうしたところですね、ここでエリアは祈った、必死に祈ったんですね。霊感があるからと祈っていないのではなくて、カルメル山の頂上に登っていた、ずっと歩いて登っていた。そうしてですね、うずくまって、そして、顔を膝の間に、これ本当にひれ伏してということですね。本当に、心砕かれて全くひれ伏して必死になって祈った。そうしたらですね、だんだんと雨が近づいてくるっていう実感を持ったから、従者に従っている人にですね、この海の方を見てみなさいと。従者は少し高いところ行って、見てみた。これはこの時エリアがおったところは海が見えなかったところのようですね。でそこで必死に乗ったんだけれども、そしてしばらく来てから見に行かせた。でもない。でもそれまた祈ったと。またこれを7回も繰り返したと。まあ、7っていうのは象徴的な一種の完全的な意味を持っているので、これが神のご意志に沿うような完全なぐらいずっと祈り続けたと。というわけです。そうしたら小さな手のひらぐらいの小さな雲が海から見えてくる。この海っていうのは地中海ですね。前にもちょっと触れたように、カルメル山っていうのは地中海に近いところにあるんですね。でこのことで分かるのは、私たちはこんなに雨が、祈ったら雨が降れることはまず今日ではないものだから、私たちと関係ないように思いがちなんですね、こういう内容を読むと。でもこれは祈りというものを必死にしてですね、自分が祈りをやめて見に行ったらいいわけです。それあえて見に行きもしないで、その自分が海の方へちょっと上がって見に行くっていうことも惜しんで祈りに集中したということなんですね。そこまで祈りに必死に集中した。そしてこれを7回も繰り返すぐらいに、これは祈ったからそのすぐに結果を見ようとする、何べんも何べんも結果を私たちは見ようとする。で結果がある程度なかったらもう祈るのをやめてしまうということもあります。でも神の御心に沿うまで祈り続けると、この7回っていうわけですね。実際の7回っていう以上にこういう象徴的な意味を持っているわけです。祈っても聞かない、祈っても結果が見えない、それでも祈る、また祈る。しかもこのようにじっとこうひざまずいて深く、頭を地につけた状態でですね、深くひざまずいたままで顔も上げずに祈り、顔も上げずに祈り続けるという、これは祈りが深い場合ほど時間というものを忘れて祈り続ける、 黙祷ではわずか5分ぐらいですけども、1日24時間のうち5分で極めて短い、あっという間ですよね。でも本当に祈りっていうことの霊が注がれると祈りをずっと続けるというわけですね。あるいは歩いてる間も、何かをしてる間も、何らかの祈りの霊を持ちつつ祈ると、そうしたことになると思います。で、私たち、今日の私たちとしてはそのようにですね、イエス様も言われた、諦めないで祈り続けるというわけですね。神様が本当に真実であったら、やはりこれが御心に沿うと信じられることは祈り続けると、例えば私たちが死んだ後でも聞いてくださるということですね。そういう、それから祈っていることと別のことが聞かれて、そしてそれが大切なことにつながるということもよくあるわけですね。何かを祈っている、自分の目の前の非常に苦しいある状態に祈っておったら、その事態は聞いてもらえなくて、必ず何か他のことを聞いてくださる、これも必ずあることです。真実な神様なので必ずそういうことがあると。そういうこの私たちの祈りの姿勢というものをここは指し示しておるということなんですね。そしてここで実際にこのように天から前の時には火を呼び起こしてですね、そして悪の力をいわば焼き滅ぼしたということがあるけど、今度はずっと雨を降らなかった、その雨をもですね、祈って祈りの力、祈りに神が働いて雨が降ったというんです。で、これは雨ではなくても、私たちの場合は一番願うのは、例えば病気で苦しい思いをしている場合は、その病気の苦しみが癒されるように、病気そのものが癒されるように、あるいは家族に非常に問題、苦しいこと、あるいは問題を持っているという場合には、まずその家族にどうか神様、神の力が注がれますように。これは非常に身近なだけにですね、これは毎日寝ても覚めても忘れることはできない、その問題が深くなるほどですね、そういうことになりますが、そういうふうにして繰り返し私も祈り続ける。そしたら別にこういうふうに目に見える雨は降らなくても、どっかで霊の雨を降らしてくださるというわけです。何かが変わると、さっき言ったように、それは聖霊の雨をどこかで降らしてくださるということなんですね。そういうことを信じてする場合には、私はこういった記事の方が、普通に祈りなさいよっていう普通の文で書かれるよりずっと印象に残る、強く残るということは私なんかもしばしばあるんですね。非常にこう動的で立体的、浮かび上がってくるって感じがします。私たちも祈っておったら、かすかな雲がですね、祈りの地平線上に浮かんでくるっていうわけですよね。これは神様聞いてくださってるっていう感じがすると、そういう形でなおも祈っていったら、だんだんと祈りをやめなかった、だんだんと雲が多くなってくる。そして聖霊の雨が降らしてくださって、何かを書いてくださるということは実際に起こるわけですね。途中で諦めない、私たち自身がまた聖霊の雨を注がないと、その嫌な問題、苦しいこと、あるいは嫌な子人間の場合には、なんか反感みたいなものが生まれてしまったら、そしたらもう神様の力をもらえなくなるので、我々がまずそういう聖なる霊をいただいて、そしてまあ祈るということもあります。いただきながら他者のためにも雨を降らしてくださいと。絶えずこの毎日は、このいわば地平線、海の水平線から何かの雲が上がってくるというのは、見ているような毎日ということだと思うんですね。霊的に生きている人ほど、何かいつもこの霊の水平線から雲が上がってきていると、それを見ている人だということになると思います。これはもう老年になってだんだん何もできなくなる、本人も祈ることはできないよ、でも聖霊がうめきを持って祈ってくださるんであるから、その聖霊でこの雲を上がらせてくださって、そしてその人が亡くなった、死んでしまった時には、その神様が引き上げてくださるということも信じることができるわけですね。最終的には死の後の復活という大きな雲ですね。最初は今ここにおる人たちも死んだら復活するということは、元気の人はあんまり感じない小さな雲、復活へ希望の雲へとあんまり感じてない人もおるかもしれないけど、だんだんと死ということが近づいたらですね、本人にとっても家族にとっても、本当にこの死の彼方にますますこの復活というこの雲が、希望の雲が湧き上がってくるということなんですね。 そして現実に復活をされたということをですね、ヨハネの約束するように、私を信じる者は死んでも死なないんだと、その通りに神様のところへと引き上げられていくということを信じることができます。はい、そういうことでこの記事ですね、小さな雲が上がってくるというわけです。でこのような実際に、この世界の将来ということを見極めたときに、本当に祈り深い霊的に与えられた人は、そこから聖書の世界でもですね、最後の預言者、義の太陽が昇ってくるという表現がありますよね。マラキ書に、死を信じる者に対してはですね、どんなにこの世が悪くても、そこからその遥か水平線から義の太陽が昇ってくるんだって。そしてまた黙示録によるのは、一番聖書、それまた新約聖書の最後でも、今度は明けの明星なるキリストが昇ってくるという表現でですね、旧約聖書も新約聖書も同じように、その水平線から昇ってくるっていう言い方がされているわけ。そういったこともこういうところはですね、象徴的に示しておるということが言えるわけですね。真剣な祈りは必ず応えて何かを起こしてくれるんだという、そういうことです。それから次の19章ではですね、それほど大きな力を持っていたエリアですね、力を与えられていたエリアが驚くべき表現をしていると。しかもアハブの方はですね、エリアを殺すぞとか言って目の前に現れておっても、何もしなかった、しようとしなかった。エリアもこのように、さっき言ったように、いわば石の猶予を与えてやるわけですね。だからその状態を聞いたら、イゼベルはですね、エリアに与えられた神の壮大な力を驚いて、神様に聞こうとするのとは全く違って、今度激しく怒って殺そうとした。この一日以内に殺すんだ、こういう人もおるんですね。神様の力を目の当たりに知れば知るほど、それを滅ぼしてしまおうと。これはイエス様の当時にもおったわけです。主イエスが神の力を持ってさまざまなことをしたり、予言したり、復活をさせたり、癒したりしたら、ますます憎しみを持ってイエスを捕らえて殺そうとするような、そういうとこ似てるわけです。この世にはそのような深いですね、闇の力があると。良いことをしたみんなそうだそうだと思うと違うんですね。敵を持たないなんて良い人のなんかこの評判、特徴に決してそうではない。これイエスは見た、すぐに分かる。モーセ、エリシ、誰でもそう、ダビデでも、ずっと昔50年前にヒルティがそう書いてあって、あ、本当にそうだと。そんなはっきりと書いてあるような表現見たことがなくて、普通は子供の時からみんな誰でもに褒められる人になりなさいよ、誰でもから褒められる人になりなさい、ない良いものの最高みたいに言われた、そんなことは決してないんですよね。完全に良い人は必ず敵を持つ、神に従う人は必ず敵を持つっていうことは、はっきりヒルティが50年も前にはっきり書いてあったので、驚くとともに本当にそうだと。およそ哲学史上最高の、いわば影響力を持ってきたのはソクラテス、プラトンでその弟子はですね、自分の回答みんなソクラテスっていう名前で、ソクラテスがこう言った、ソクラテスが言ったと、自分がこう思うと書かないで、みんな膨大な知識を聖書ぐらいある、ソクラテスを発言者として書かせているぐらい圧倒的な影響力を持ってた。そのまた弟子がアリストテレスで、生物学や政治学やら物理学やら、ありとあらゆる万学の祖と言われたぐらい、それから哲学のずっと流れていった。でもそのソクラテスもそういったことあったわけですよね。で、敵を持ってついに毒人参を入れて、処刑されるということになったわけです。弟子たちはそれに、ね、逃げていきなさいと、そんなことで議会でも堂々と正義に立って発言をしたわけです。そうしたら憎しみを受けて、毒灰を飲んで殺されると。逃げることもできたけど、あえて逃げなかったと。それはそこに行って、 そしたらある声が聞こえて、そして自分間違ったことをしたらそれはしてはいけないという声が聞こえるんだと。でもその行こうとしたら殺されるかも、殺されるというような場所に行こうとしたら声、止める声が聞こえなかったから、これは正しいことなんだと確信したと。これは有名なソクラテスの弁明、ソクラテスの方に書いてあります。で、まあ、こういうふうにですね、本当に真理に立つものは必ず敵があるということですね。これを知っておく必要があると思います。この世のそうした曖昧な甘ったる行為ですね、誰でもが褒めてくれる人ではそんなことは決してないんですね。そんなことすぐに分かる。戦前のあの戦争でもこれは間違ってる、これは侵略戦争だといったらたちまち取られるということです。そのもっと前、徳川幕府、キリストを信じますと、ただそれだけでですね、この真理を信じますと言っただけ大犯罪のように取られて徹底して拷問を受けて殺されるわけです。いつの時代でも支配者が間違ったことをしている、それを言ったらたちまち取られる、そういうふうに真理を言ったらたちまち敵が起こるということは、いつの時代でもどこにでもすぐに分かることです。今日の例の家計問題だとかどうのこう、文部事務次官がですね、真実と言ったら途端にいろんな人から あいつが嘘を言ってる、あいつが嘘を言って総攻撃を受けたりしてですね、外国まで逃げていくとこまで言われたということみたいですね。まあ、そういうことが あります。ですからここで、アハブはですね、このように、神の力に非常に驚かされて、そして、少しはそのように近寄るように方向になったようですけど、イゼベルという女性、ここに分かるのはですね、聖書は非常に人間を鋭く見ておる。だから男の人を誘惑するのは女の人が非常に多いということもある。アダムとエヴァの層もそうですね。エヴァがまずですね、蛇の誘惑に負けて食べたと。そしてエヴァが今度はアダムに、食べてもどうもない、大丈夫とか言って、そういうことあります。そしてここでもそうですね。アハブはですね、もうエリアを目の前でおるのに殺してやろうと探し回っていたのに、神の力を見て殺してやろうとしなかったのに、この妻のイゼベルはですね、神の力に恐れたり非常に驚いたりしないで殺そうというんだから、大胆不敵ですね。そうしたら今までのエリアを見ていたら、直ちに神に祈ってですね、神様、火を天から来てですね、この悪い女を焼き滅ぼしてくださいと言ったら良さそうなもんでも、全く違う行動を取ったわから、とっても驚かされるんですよね。あれだけ偽予言者たくさんおっても全然アハブにも恐れなかった、直接その自分を探し回って捕らえて殺そうとしたアハブの王様のところに行ってですよ、そして偽予言者も集めてくれと言うたりして、堂々とした渡り合いをしたのに、ここではこのイゼベルの悪魔的なものに確認して直ちに逃げたと言うんです。祈りもしないで、同じ人間と思えないほどですね、こんな風に女の人にですね、サタンが取り付いたら男以上に堕落すると、こういうのは世の中でいろいろ最近非常に特に日本でも露骨になってきたというところがありますね。けれども新約聖書では他方ですね、イエス様に最後まで付き従って逃げたりしなかったのは、場合によって捕らえられるかもしれないのに、女の人ばかりだったと。男の弟子たちみんな逃げたんですね。復活の時にも大きな石が置いてある、岩が置いてある、行ったって中も見られない、油なんか注ぐこともできないのに、朝早く出かけていったのは最も罪重い7つの悪霊に取り憑かれたというマグダラのマリアさんなんかは、朝早くから行って、まず女の人に復活という一番重大な出来事を女性に知らされたということが書いてあります。そういうふうに聖書ではですね、女性が誘惑をする、このイゼベルみたいに非常に悪い堕落した女と共に非常に引き上げられる人もおると、特別にですね、そういう両方をはっきり書いてあるわけです。現代でもその両方の側面があると。 神様に直感的な女性の方が現在でも多くイエス様をより近くにですね、引き上げられたり心を近づける人が多いと。一方では女性は男性を誘惑して引っ張り込むということもたくさんあるという、そういう側面を聖書はもうすでに書いてあるわけです。で、ここでこのように最も力強い預言者ですね、イエス様もあのように最後が近い時に高い山に行った時、モーセとエリアと話したと書いてあります。そしてマラキも何度も言いますが、この世の終わりには主の日には、あるいはメシアが現れる日にはエリアが再び現れる、そんなことまで言われたエリアさんけれどもですね、ここを見たら、ここだけ見たら全くその力ある預言者と思えないです。直ち逃げて、そしてベールシバというのは南方の砂漠地帯です。広大な砂漠地帯にあるいわゆるオアシスです。相当距離があるんですね、そこまで行くために。そうして従者はそこで自分自身はさらにその周囲の砂漠、荒野ってあるこちら辺の草が生えてるとか、福島でほっといて荒野みたいな、そんなと全然違うんです。草そのもの生えてないわけです。そしてさらに1日だいたい1日歩いて40キロ歩けるわけです。1日の道のりと昔の人が言ったら、私なんかでも1日にですね10時間も歩いたりし何度もした、若い時には山はですから荷物を背負って10時間だからですね、空も平地だったら軽く40キロ以上歩いた、今の私のこの細い体を見て信じられないかもしれないので、実際そういうことでですね山を思いにぶってテントから、ね、固形燃料から防水を完全装備して山また山を越えてずっとあの日本海のオバマの方まで歩いて、行ったぐらいなので、何日もですねテントで。そのぐらいですね、人間って本来歩けるものなんですね、作られてる。だってこの食べ物を得るためには狩猟漁猟とか言ってですね、野のうさぎや鹿だのイノシシやらですね追いかけて一日歩き走り回り探しに行かないんですね。非常にたくましく神様を作ってやるわけですが、だからちょっと余談でしたけど、一日の道でまた歩いたそのぐらい40キロぐらいもあると、まあ、ここが砂漠地帯だからですね、暑いからそこまでやらなくても遥かなとこまで行けるわけですね。だからここから駅までわずか30分あったら、25分あったら行けるんですよ。小松島までですね歩いたらどのくらいかって言ったらですね、もう12キロですからね、3時間あったら行けるんです。だから10時間も1日10時間も行ったらはるか遠くまで行けるわけです。だからそんな遠いところまで行って、そこまで行って一本のエニシダの木があったと、そこで追って行ったらもう本当に確実に死ぬわけです。要するにこれは自殺というわけです。自殺をしようと思って行った、命を取ってください、すごい乾燥してるから、そこでおったら本当に死んでしまう、熱と水がないから。こんなことまでせないかんぐらいもう死にたいという、あれほど力ある預言者だったら力はどこ行ったのかと。このようにですね、この聖書ってのは非常に人間を忠実に鋭く見ているというように、どんなに力ある人だってもすごい弱さを持っているという意味です。本当に神の力を継続してもらわないとですね、人間ってみんなどんな力あるような人でみんなこういうとてつもなく弱いものを持っている。その弱さでまた罪も犯す、自分の欲望に負けてしまうと、忍耐ができないと、そういうふうに聖書を並べてですね、火を呼ぶというのは誰にも比較もできない強さを書いてあるのに、ここにこれが預言者かと思うような弱さを書いてあるわけです。だから人間を私たち決して褒めてはいこう褒めてないわけですね。神の力をあくまで表してるんだって、神の力をちょうど受けられない、祈ってもこれもらえなかったみたいですね。そういうとこあるわけです。イエス様でもエリエリラマサバクタニ、どうして捨てたのかって叫ばざるを得なかった時もあった。祈ったらすぐにパッと聞こえるものではなかった。さっきのように7回も7回も祈り祈りしてさっきも聞こえた、そこで祈りの力を出し尽くしたのかどうか分かりませんが、この時には祈ることもできなくてただ逃げていったと。そしてもう死にたいという、 まあ、そういうことなので、どんな人をも褒めてはいけないので、弱さがあるんだということを深く知らなきゃいけない。だから互いに祈り合うということが大事になるわけです。祈ってもらう必要な人は誰一人いないわけですね。こういう弱さがあるから、そういうふうにこのこういう聖書のこの書き方っていうことも重要なものを持っているわけです。どんな記事をどういうふうに配置するか、これも聖霊によって導かれているわけです。だから一般の伝記っていうものはこういう本当の弱さを書いていないです。弱くちょっとダビデに関しても徹底してその醜さを書いてあるんですね。子供の時に非常な勇士である。サウル王に命を狙われて追っかけ回されても全く非暴力で逃げて逃げてして、そして忍耐に忍耐を重ねる、そういう意味の力を与えられた人だったのに、それは全て解決してたくさんの領土を持って豊かな生活的になったから非常に重い罪を犯してしまった。そういう弱さを人間持っていると。聖書はそういう意味で神の力を与えられたらどんなに力ある人になるかとともに、それが抜き取られたらどんなに弱い、要するに罪を犯す肉体の弱さ、これは誰でも分かりますよね。小さな剣の人差しで、玉の人差しで、あるいはこのパンタだったら一瞬で死んでしまうわけです。そしてどんなに長生きをしようと思っても100年も生きたら必ず死んでいくわけですね、ほとんど。ですから体の弱さはみんなわかる。相撲取りみたいに強そうだけど、ああいう人工的にものすごい食べ物を過剰にして太らせて、病気がああいうことしたら本当に多くなると思いますけれども、そういう人でもちょっとした方はすぐに足をポッと折ったらもうこれでできなくなると。実に弱いもの、心も霊的にも弱いものだと。だからその全てそうだから、だから救い主が必要だというわけですね。全ての人をその弱さ、いろんな意味の弱さから救う救い主がいるんだと。で、そういうことを深く知れば知るほど私たちは神様に近く引き寄せられる。心の貧しきもの、その弱さを知る者こそが天の国を与えられるということだから、とっても幸いな福音だと思います。弱かったり弱かったらこの世では知られると多いですよね。体がだんだん弱くなってきて、あんまり物を言えなくなったりすると多くの人は去っていくということです。大概そういうことになっていくですね。何らかの病気、体でも精神的にも心の病気、あるいは記憶が悪くなってしまう、話でまとめついなくなる、だんだんと人は去っていく。人は見捨てる、でも神はどんな場でも見捨てないということですね。そういうことで弱くなればやるほど神様は近くに引き寄せてくださる神様ということを本当にまあ感謝だと思うんですね。そういう意味で祈りの力と、それからこの預言者のような人の力とその弱さということはですね、こうしたところにも書かれてあるということを思います。はい、以上です。